これから音を聞いてください。音がよく聞こえないときは手を挙げてください。
天気がいいから散歩しましょう。
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 2021年第2回日本語能力試験聴解 N1。 これから N1 の聴解試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。
例。
女の人が新しい製品の企画書について男の人と話しています。女の人はこの後何をしなければなりませんか？
課長、明日の会議の企画書見ていただけたでしょうか？
うん、わかりやすく出来上がってるね。
ありがとうございます。ただ、実は製品の説明がちょっと弱いかなって気になってるんですが。
そうだね。でもまあこの部分はいいかな。で、この11ページのグラフ、これ随分前のだね。
あ、すみません。
じゃあそのグラフは変えて、あ、それから会議室のパソコンやマイクの準備はできてる？
あ、そちらは大丈夫です。
女の人はこの後何をしなければなりませんか？最も良いものは3番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。では始めます。
1番。
会社で男の人と女の人が話しています。女の人は最初に何をしなければなりませんか？
ちょっと吉田さん。
はい。
10時からの会議のことなんだけどね、今社長から連絡があって1時間ほど遅れるそうなんだよ。
そうですか。では11時からに変更しますか？先方の田中電機に急いで連絡しましょうか？
いや、もう間に合わないだろう。それで時間つなぎをしようかと思っているんだけどね。
はい。
まず課長に急いで連絡して、ほら、例の調査の結果を報告してくれるように言ってくれる？
はい。
それで君はその資料を課長からもらって急いでコピーしてくれるかな。
わかりました。
それから、あ、そうだ。会議室は延長できるはずだけど、念のために空き状況をチェックしておいてくれるかな。あ、コピーが終わってからでいいよ。
わかりました。では、手配が整いましたら、またご報告します。
悪いね。じゃあ、よろしく。
女の人は最初に、何をしなければなりませんか？
2番。
大学で女の学生と男の学生が話しています。女の学生は研究計画書の何を直しますか？
先輩、おはようございます。おとといお渡しした大学院受験のための研究計画書、読んでもらえましたか？
うん、僕がいる教育学研究科の修士を受けるんだよね。この計画書をなかなかよく書けてたよ。必要な専攻研究が抑えられてるね。
そうですか。
計画書の後半で研究の成果を教育の現場にどう生かしたいかもきちんと述べられていたし。
はい。
研究の方法も具体的で分かりやすかったよ。ただ冒頭の部分なんだけど、研究に取り組もうと思った動機とか背景はしっかり書かれてるんだけど、目的がなかなか出てこないから分かりにくかったんだよね。最初に書いた方が明確に示せるんじゃないかな。
あ、はい、そうしてみます。ありがとうございました。
女の学生は研究計画書の何を直しますか？
3番。
研究室でリーダーが研究員に開発中の洗剤について話しています。研究員は洗剤をどのように改良しますか？
皆さん、開発中の粉末洗濯洗剤ですが、2回目の試作品の使用調査結果が出ました。前回は香りが強すぎる、洗剤が溶けずに残った、洗浄力が弱いという指摘がありました。それで成分を調整しましたが、香りについては強いというコメントがまだ多くついてしまいました。洗剤が溶けない、洗浄力が弱いという指摘は今回はなかったです。仕上がりの柔らかさについては肯定的な意見をもらうことができました。引き続き改良が必要なのは1点のみに絞られました。次の調査に向けて取り組んでいきましょう。
研究員は洗剤をどのように改良しますか？
4番。
電話で女の人と男の人が話しています。女の人はこの後まず何をしなければなりませんか？
すみません、4月から御社に入社します山本と申しますが、送っていただいた書類について確認したいことがありましてお電話いたしました。
ああ、はい、山本さんですね。どのようなご用件ですか？
受け取った封筒に契約書が2部入っていたんですが。
あ、それはサインした後両方返送してください。
はい。あと給料の振込先なんですが、指定の銀行はありますか？緑銀行の口座しか持ってないんですが。
口座はご本人名義のものならどこでも結構ですよ。
わかりました。あともう1点、交通費の申請用紙と住所届も入っていましたが、実は近々引っ越しを予定してるんです。ただ決まるまでに少し時間がかかりそうで、入社までには決まると思います。
そうですか。では新しい住所が決まり次第すぐにご提出ください。
はい。お忙しいところありがとうございました。
女の人はこの後まず何をしなければなりませんか？
5番。
女の人と引っ越し会社の人が話しています。女の人は引っ越しの日までに何をしておかなければなりませんか？
じゃあ、荷物がたくさんありますけど、当日よろしくお願いしますね。
はい、お任せください。食器棚やタンスなどの家具は当日丸ごと梱包いたしまして運ばせていただきますね。
はい。中に入ってるものはどうしたらいいですか？
あ、お皿につきましては、私どもの方でシートに包んで箱に詰めさせていただきます。衣類の方は 本日箱をお持ちしましたので、あらかじめそちらに移しておいてください。
はい、わかりました。それからあと、パソコンは？
はい、お客様はパソコン安心サービスを申し込まれていますので、当日専門スタッフがしっかり梱包いたします。データのバックアップにつきましても、お客様の立ち会いのもと取らせていただきます。
ああ、そうですか。
女の人は引っ越しの日までに何をしておかなければなりませんか？
6番。
医療機器の会社で、男の社員と課長が新製品の提案書について話しています。男の人は新製品の提案書をどのように直しますか？
課長、山川病院への提案書に目を通していただけましたか？今度新製品の手術ロボットを売り込む際に見せるものです。
ああ、手術用の医療ロボットを買い替えてもらうための提案書ですね。製品の性能についてかなり詳しく書かれてるんですけど、これはパンフレットにも同じ内容が書かれていますよね。
ああ、そうですね。
重複する部分は削除しましょう。病院の先生にも忙しい中目を通してもらうわけですから。
はい。他社の製品との違いが明確に示せてるか少し心配なんですけど。
そこのところはデータを使ってうまく説明できているからいいと思いますよ。あと、購入後のサポート体制についてもアピールできてますね。
よかったです。導入に伴う費用の内訳も書いたんですが、細かすぎるでしょうか。
必要な情報だから、このままで行きましょう。
はい。
男の人は、新製品の提案書をどのように直しますか？問題2。問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、練習しましょう。
例。
大学で男の学生と女の学生が話しています。この男の学生は先生がどうして怒ったと言っていますか？
はあ、先生を怒らせちゃったみたいなんだよね。困ったな。
え？どうしたの？
いや、それがね、先生に頼まれた資料、昨日までに渡さなくちゃいけなかったんだけど、いろいろあって渡せなくて。
それで怒られちゃったの？
いや、それで怒られたっていうより、おととい、授業の後飲み会があってね。で、ついそれを持ってっちゃったんだけど、飲みすぎて寝ちゃって忘れてきちゃったんだよね。
え、じゃあなくしちゃったわけ？
いや、出ては来たんだけどね。先生がなんでそんな大事な資料を飲み会なんかに持っていくんだって。
まあそりゃそうよね。
この男の学生は先生がどうして怒ったと言っていますか？最も良いものは3番です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。
1番、
八百屋の店長と店の人が落書きの対策について話しています。店長はどんな対策を提案しますか？
最近深夜に商店街のシャッターに落書きされる被害が続いてて、それで明日商店街の集まりで対策案を出すことになってるんだ。これまで商店街の人たちで夜間の見回りをしてきたけど効果がないからね。なんかいい案ない？
そうですね、商店街の防犯カメラの数を増やせたらいいですよね。夜中人が見回るには限界がありますし。
僕もそう思って設置費用を調べたんだけど、かなりの金額になるから提案しにくいんだ。
ああ。
あとは、シャッターに近づけないように、夜、店の前に柵を置いてみるのもいいかな。
それも効果ありそうですね。あ、そういえば、どこかの商店街で、美術大学の学生さんに、シャッター一面に大きな絵を描いてもらったら、落書きがピタッと収まったって聞いたことがありますよ。
面白いね。芸術的な絵の上には落書きしにくいってことか。話題になって集客につながるかもしれないし、明日はそれを提案してみるよ。柵は毎日設置しなきゃいけないってなると、お年寄りがやってるお店なんかだと大変だろうし。
店長はどんな対策を提案しますか？
2番、
大学の授業で先生が話しています。先生は外国語をマスターするのに最も重要なことは何だと言っていますか？
外国語を習得、マスターするのに最も大切なことは何だと思いますか？外国へ行ってそこで生活するのが一番だという人や、その国の友達を作ればいいという人が多いですね。でも、外国語が上手くなる薬が外国に落ちているわけではありません。外国で暮らしていても、ただなんとなく過ごしているだけでは外国語の力は身につきません。言葉を一つ一つ覚えていくという地道な積み重ねなしに外国語が流暢になるなんてことはないのです。一人でも友達と一緒でも構いません。日々勉強に励んでいる人の方がはるかに早く外国語が身につけられるでしょう。
外国語をマスターするのに最も重要なことは何だと言っていますか？
3番、
会社で男の人と女の人が話しています。女の人は、男の人の会議の進め方は何が良くなかったと言っていますか？
山下さん、さっきの本社との合同会議、私の進め方どうでした？
うん、できるだけ全体を見渡して進めようとしてたし、緊張してたみたいだけど、早口になることもなかったし。ただ、上田課長の発言を。
ああ、 私が課長の話を途中で遮っちゃったような気がして気になってたんです。
え、そうだった？全然気づかなかったけど。そうじゃなくて、私が言いたいのは、課長の話の中に論点が3つ4つあったでしょ？それを、今の課長のお話について何かご意見は？ってみんなに聞くのは、ちょっと乱暴じゃない？どの論点に対して意見を言えばいいのか、みんな困ってたと思うよ。
ああ、すみません。気づきませんでした。あと、私が気になってるのは、会議の最後なんですが、多少強引でも話をまとめて結論を出すべきだったんじゃないかって。
まとまるならそれでもいいけど、無理やり結論を出すのもなんだし、あれでよかったんじゃない？
女の人は、男の人の会議の進め方は何が良くなかったと言っていますか？
4番。
ラジオでレポーターと女の人が子供に食事を提供する食堂について話しています。この活動における今の課題は何ですか？今の課題です。
今日は子供のための食堂を運営している NPO の代表、木村さんにお話を伺います。こちらの食堂では、両親が共働きで夜遅くまで子供だけで家にいるなど、事情があって親と食事を取れない子供たちに無料で食事を提供していらっしゃいます。木村さん、運営する上で様々なご苦労があると思いますが。
ええ、当初一番の課題は運営にかかる費用でしたが、自治体の助成金や地元企業からの寄付もあり、今は軌道に乗りました。場所も地元の方からこちらの場所をご紹介いただきました。十分な広さもあり、子供たちがたくさん集まることができるのでありがたいです。
そうですか。地元のご協力があってということですね。
ええ。スタッフは地元のボランティアの大学生が中心です。皆さん積極的に動いてくれますが、人数が十分とは言えないため、一人一人に負担がかかってしまい、そこを何とかしたいと思っているんです。
そうなんですか。
週末は子供たちだけじゃなく、お父さんやお母さんも一緒にいらっしゃって、賑やかなんですよ。皆さんの力をお借りしながら、これからもこの活動を続けていきたいと思います。
この活動における、今の課題は何ですか？
5番。
男の人と女の人が話しています。女の人の町では、どうしてゴミの分別基準が変わりましたか？
学校のゴミ箱って、燃えるゴミ、燃えないゴミ、瓶、缶って分かれてるんだけど、この分け方、分かりにくいよね。お弁当のパックとか、どっちなんだろうね。
何が燃えるゴミかっていう基準は、町によって違うらしいよ。私の住んでいる町では、今まで燃えないゴミだった CD やビデオテープが、最近燃えるゴミになっちゃったの。
え？急に変わったりするの？
ね。私もびっくりしちゃった。なんかね、ゴミを焼却する施設が良くなったらしいのよ。
へえ、燃えないゴミを埋め立てる場所もだんだんなくなってきてるって言うし、燃やせるならその方がいいよね。
最近はリサイクルの法律もできたし、人の意識も変わってきてるんじゃないかな。ゴミを出さないようにするとか、余計なものを買わないとか。
そうだね。まずは自分たちのゴミから減らさなくちゃね。
女の人の街では、どうしてゴミの分別基準が変わりましたか？
6番。
喫茶店で女の人と男の人が話しています。女の人は、今の自分にとっては何が幸せだと言っていますか？女の人です。
最近、姉に子供が生まれて、家族との時間が一番幸せって言ってるんだ。昔は仕事のことしか考えてないみたいだったのに。それ見てたら、幸せってどういうことを言うのかなって、最近よく考えるんだ。
おお、哲学的だね。あまり考えたことないけど、僕ならやっぱり、社会的な地位やお金かな。
ああ、私は、仕事でも趣味でも、自分の情熱を傾けられる何かがあるってことが幸せだと思うんだよね。
おお。だけど、日々時間に追われてると、それが何かってことも考えずに過ごしちゃうよね。考える時間が持てることも幸せなことなんじゃない？
それは、私には幸せっていうより、幸せになるのに必要なものかな。
なるほどね。幸せそのものと、幸せになるのに必要な条件を分けて考えるってことだね。僕にとっては社会的な地位やお金は幸せそのものだな。
私にとってはお金はあくまで条件かな。
女の人は、今の自分にとっては何が幸せだと言っていますか？
7番。
ラジオでアナウンサーがある家具職人について話しています。この職人が今回賞を受賞した理由は何ですか？
みどり市在住の家具職人山田徹さんが今年度の市民賞を受賞しました。山田さんは杉、ヒノキなど地元の木材の良さを巧みに生かしつつ、独創的なデザインにこだわった作品が海外でも人気を博している職人。この度は制作の傍ら、地元で後継者の育成に努めてきたことが認められての受賞です。活動の場を海外へ移そうと考えている弟子もいるそうで、山田さんは、彼らには日本の家具作りの技術を世界に広めていってほしいと熱く語っていました。
この職人が今回賞を受賞した理由は何ですか？ ここでちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では練習しましょう。
例。
女の人が男の人に映画の感想を聞いています。
この間話してた映画見に行ったんでしょ？どうだった？
うん、すごく豪華だった。衣装だけじゃなくて景色もすべて、画面の隅々までとにかく綺麗だったよ。でもストーリーがな、主人公の気持ちになって一緒にドキドキして見られたらもっと良かったんだけど、ちょっと単調でそこまでじゃなかったな。娯楽映画としては十分楽しめると思うけどね。
男の人は映画についてどう思っていますか？
1。
映像も美しく、話も面白い。
2。
映像は美しいが、話は単調だ。
3。
映像も良くないし、話も単調だ。
4。
映像は良くないが、話は面白い。最も良いものは2番です。回答用紙の問題3の例のところを見てください。最も良いものは2番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。
1番。
大学院の授業で先生が話しています。
今、宇宙で科学の実験をする技術者を募集しています。採用されたら宇宙に滞在し、実験などを担当する予定です。応募者は大学院を修了していて、訓練に必要な科学知識と技術力があり、他のメンバーとのコミュニケーション能力が高く、チームとして仕事を行うために協調性と適応性が必要とのことです。
先生は何について話しましたか？
1。
実験の内容について。
2。
訓練の内容について。
3。
宇宙に滞在する期間について。
4。
応募者に求められる能力について。
2番。
テレビでアナウンサーが話しています。
山川市は近年テレビアニメの舞台となったことで、県外から訪れる人が増えています。観光客の数はこの1年で5倍にもなりました。地域に大きな経済効果をもたらしましたが、一方で週末は観光客で市内の路線バスは満員となり、道路も渋滞という状況が長く続いています。また中にはアニメのモデルとなった美しい川を訪れて、遊泳禁止の場所で泳ぐ、河原で花火やバーベキューをして、ゴミを片付けずに帰るといった人がいます。このような状況に対し、市民から苦情の声が寄せられ、市としても頭を抱えているということです。
アナウンサーは何について話していますか？
1。
観光客の増加で生じた問題。
2。
観光客を呼び込むための試み。
3。
観光客と市民の交流。
4、
観光客から寄せられた苦情。
3番、
講演会で建築家が話しています。
昔は個人の家にも親戚や地域の集まりを行えるような広い部屋がよくありました。玄関を入ってすぐの場所に客を通す部屋があることも一般的でした。その後、生活様式や社会の変化に伴って、新築の際にそのような部屋を設けることはかなり少なくなりました。最近は同じ家に住む家族の絆を大切にしたいと考える人が多くなり、部屋と部屋の仕切りがない間取りにすることが増えています。お互いの時間を尊重しつつも、家族の気配を感じながら過ごせるような住宅が多くなっています。
建築家は何について話していますか？
1、
地域による住宅の違い。
2、
客を迎える部屋の作り。
3、
人々が家で過ごす時間の増加。
4、
家の間取りの変化。
4番、
テレビで男の人が話しています。
雪やコンコ、犬は喜び、庭駆け回る、猫はこたつで丸くなると歌にも歌われていますが、犬はどうして雪が降ると大喜びして駆け回るんでしょう。実は犬は雪だけじゃなくて、家にお客さんが来てもはしゃぎますし、長く雨の日が続いてようやく晴れた日にも大はしゃぎします。つまり環境が変わった時や何か新しい出来事が起きた時、気分が高揚するのです。犬は私たちから見て、ちょっとしたことにもオーバーに反応すると言えるでしょう。
男の人は主に何について話しましたか？
1、
犬と猫の歌。
2、
犬の行動。
3、
犬と人の関係。
4、
犬と天気の関係。
5番、
テレビで女のアナウンサーと映画監督が話しています。
今回の映画を拝見して感じたことなんですが、映画の中で使われている日常の生活音がとても印象的でした。
はい、その点は全体を通してこだわったところです。僕もこの映画の主人公のように18の時に田舎から東京に出てきたんですけど、初めて家族から離れて周りに誰も喋る人がいない寂しさに襲われたんです。そんな時、近所の人たちの笑い声や子供の遊んでいる声とかにすごく癒されたんですよ。
都会で一人暮らしをしているとどうしても孤独になりがちですよね。
そうなんです。そういう時に聞こえてくる人の血が通った音っていうのは、聞く側を癒してくれる力があると思うんです。
一方で現実では隣の家の騒音がトラブルになることもありますよね。
ええ、自分の気持ちが落ち込んでる時は、隣から聞こえてくる掃除機の音とか、うるさいなと思うこともあります。だから、意図的にそういうシーンも入れました。
それもまたリアルで、生きている人間がうまく表現されているところですね。
そう評価していただいてありがたいです。生活音なんて些細なものだけど、それによって人と人がつながっているんですよね。まあ、この映画を見終わった後、音の先に誰かが生きているんだなぁと、なんとなく感じてもらえたらそれで満足です。
映画監督は何について話していますか？
1、
映画の効果音の作り方。
2、
映画作りでこだわったところ。
3、
登場人物の人間関係。
4、
映画のあらすじ。
6番。
会社の会議で社長が社員に話しています。
今日は全国の支店長の皆さんに集まっていただきました。最近の経済不況の中、我が社は安定した売り上げを維持していて、商品開発に力を注いできた成果が出ていると言えます。しかしながら、少子高齢化が進んでいる現状では、今後、国内市場が縮小することは回避しがたいと考えられます。実際、本年度の売上が予想したほどには伸びなかったことに、その兆しが現れたと言えます。さらなる成長には、市場の開拓が急務であると考え、海外展開を行うことにしました。そのための新しいチームも発足させます。それについては、この後説明があります。各支店の人員体制にも関わりますので、よろしくお願いします。
社長は何について話していますか？
1、
経営が悪化した原因。
2、
国内向けの商品の開発。
3、
今年の売上の予想。
4、
今後の事業展開の方針。問題4。問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。
例。
ああ、今日はお客さんからの苦情が多くて仕事にならなかったよ。
1。
いい仕事できてよかったね。
2。
仕事なくて大変だったね。
3。
お疲れ様。ゆっくり休んで。
最も良いものは3番です。回答用紙の問題4の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。
1番。
港劇団の公演、今日なんだ。本当に待ち遠しかったよ。
1。
期待してなかったんだね。
2。
へえ、そんなに好きなんだ。
3。
もう少し待てばよかったのに。
2番。
君の報告書、新入社員でもあるまいし、何なんだ。
1。
お褒めいただきまして。
2。
すぐに作成し直します。
3。
努力した甲斐がありました。
3番。
聞いた？水泳の伊藤選手、明日の世界大会を最後に引退だって。
1。
明日で終わり？ずっと応援してたのに。
2。
もう引退しちゃったの？残念。
3。
やっぱり続けることに決めたんだね。
4番。
営業部の田中さんと加藤さんが結婚するなんて思いもしなかったよ。
1。
予想通りだったってこと？
2。
結婚はやめたんだね。
3。
私もまさかって思ったよ。
5番。
この作品、君ならではのデザインになってるね。
1。
それは困りましたね。
2。
それは嬉しいですね。
3。
それは羨ましいですね。
6番。
今回のあなたの行動は、チームのキャプテンとしてあるまじき行いですよ。
1。
遠慮させていただきます。
2。
お役に立てましたか？
3。
すみません、反省しています。
7番。
ボーリング大会、あんなスコアで恥かくんだったら僕出なきゃよかったよ。
1。
やるだけやってみれば？
2。
本当に出なくてよかったね。
3。
まあ、そんなこと言わないで。
8番。
お父さん、買い物に行ったっきりなのよ。
1。
え、まだ出かけてないの？
2。
え、まだ帰ってきてないの？
3。
え、もう戻ってきたの？
9番。
村田さん、報告書の提出、いつまでかかってるの？遅いにも程がありますよ。
1。
申し訳ありません。できるだけ早く出します。
2。
遅くならずに済みそうです。
3。
ありがとうございます。助かります。
10番。
今もらったレシートを見たんですが、サラダ2つも頼んだ覚えないんですけど。
1。
あ、2つではありませんでしたか。確認いたします。
2。
追加で注文なさったということでしょうか。
3。
サラダの数足りなかったでしょうか。
11番。
森さん、森さんが担当したイベント、無事に終わって何よりだったね。
1。何事もなくてほっとしたよ。
2。
え、他に何をすればよかったの？
3。
無事に終わるといいんだけど。
12番。
これが原因じゃないんじゃないですか？
1。
ええ、
私もこれが原因だと思います。
2、
ええ、原因はないと思います。
3、
ええ、他の原因が考えられると思います。
13番。
ごめん、待った？駅で足止め食っちゃって。
1。
え、電車動いてなかったの？
2。
足大丈夫？痛かったでしょ。
3。
ちゃんと時間調べていかなくちゃ。
問題5。問題5では、長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。問題用紙にメモを取っても構いません。
1番。問題用紙に何も印刷されていません。まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。
会社で上司と社員2人が話しています。
今度社員の健康のために会社として対策を立てることになってね。来週の会議に案を一つ持っていかないといけないんだけど、何かいいアイデアあるかな？
そうですね。パソコンの前に座りっぱなしって人が多いので、エレベーターを使用しないとか決めるのはどうでしょうか？
階段を使うってことだね。
私は普段野菜不足になりがちなんです。うちの社員食堂、栄養バランスがいいから、夕食も会社で食べられるといいなぁと前から思っていて、社員食堂の営業時間を延長するのはどうでしょうか？
ああ。夜8時頃まで空いている会社もあるらしいね。
あと、この前ニュースで見たんですけど、最近は朝パンやおにぎりをオフィスに置いている会社も増えてるみたいなので、そういうのを取り入れるのもいいと思いますが、朝何も食べないで来る人もいるでしょうし。
パンやおにぎりで野菜不足が解消されるかな。それにうちの会社は勤務時間が社員の自由裁量になってるけど、早く来る人より、遅い時間にずらしてる人の方が多いね。夜の方が利用したい人が多いかもね。
会社でウォーキング大会を開催するっていうのはどうでしょうか？やっぱり体を動かすことも大切ですよ。イベントの開催で健康に対する意識も高まると思います。
確かにね。まあ、そういうイベントってどうしても休日になっちゃうから、ちょっとね。いろいろ意見を出してくれてありがとう。階段を使うのも運動になって良さそうだけど、強制はできないからね。さっきのニーズが高そうで効果もありそうな案を会議で提案してみるよ。
上司は来週の会議でどんな提案をすることにしましたか？
1。
エレベーターの使用を制限すること。
2。
食堂の営業時間を延長すること。
3。
オフィスで朝食を提供すること。
4。
ウォーキング大会を開催すること。
2番、まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。
テレビで、ある市の市長が話しています。
我が青葉市の市営地下鉄は最近
旅行者の利用が増えております。より快適に利用していただけるよう、地下鉄の駅に関して4つの改良計画案を検討中です。案1は、出入り口や駅構内の案内表示を分かりやすくすることです。表示が小さくて目立たない、矢印の向きが分かりにくいといった点を改善します。案2は、バリアフリーの拡充で、まずは全駅でエレベーターの設置を検討中です。続いて案3は、トイレの整備です。利用しやすい場所に新たに設置することを検討しています。最後に案4は、主要駅の案内所の充実です。地下鉄の乗り換え案内だけでなく、地域の観光情報なども提供できるよう準備を進めているところです。
確かに、最近駅でよく旅行者を見かけるようになったよね。
うん。私も最近よく、大きいスーツケースを持った人に乗り方とか聞かれる。案内所って大きい駅にしかないからね。
うん。地下鉄の駅って外の様子が見えないし、案内表示に頼る部分が大きいよね。わかりにくくて困ること僕も結構あるよ。まずはそれを改善してくれたら、旅行者だけじゃなくてみんな助かると思う。
そうだね。私は出張の時とかスーツケース持って移動することあるけど、最寄り駅にエレベーターがなくて大変なんだよね。だからそっちの案を早く進めてほしいと思う。トイレは、まあ数を増やすことも大事だけど、気持ちよく使えるように清潔にしておいてほしいよね。
そうだね。
質問
1。男の人はどの案を優先してほしいと言っていますか？
質問2。
女の人はどの案を優先してほしいと言っていますか？これで聴解試験を終わります。